石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。さて、集団的自衛権の行使容認の閣議決定が7月1日にされましたね。今この閣議決定を受けて様々な意見が出ています。しかしながら、実のところ内容がどうなのかとか、現在どの段階なのかわからないっていう方が多いような気もします。私もその一人ですし、ぜひ今の状況をお聞かせいただければと思います、はい、その前に集団的自衛権とは何なのか、改めてここからご説明いただけますか。
はい、冒頭、非常に誤解に基づく報道が多いというふうに申し上げましたけれども、はい、今武田英子さんおっしゃっていただいた集団的自衛権の行使容認の閣議決定という言い方されます、
はい、
ほとんどの報道がですね、トップ記事として集団的自衛権行使容認というふうになっていましたが、
はいはい、
ここがまずね、大きな誤解を呼ぶ一つの点だと思っています。
そこからですか。
はい、今回の閣議決定というのはいわゆる集団的自衛権の行使を容認したものではありません。
はい、
まずその集団的自衛権とはそもそも何かということからぜひ一緒に考えていきたいと思うんですけれども、
はい、
いわゆる集団的自衛権というのは自分の国が攻撃されていないにもかかわらず、他の国がどこかの国から第三国から攻撃をされた時に一緒になって共同してそれを排除する、そのための自衛の権利というふうに定義づけられます。いわゆる他国防衛の権利なんですよね。でこの他国防衛の権利というのは日本国憲法のこれまでの政府解釈に照らして行使容認は認められないというふうに政府は解釈をしてきました、
はい、
この他国防衛の意味での集団的自衛権の行使というのは今回も決して容認をしていません。今回も認めるような閣議決定内容には全くなっていない。あくまでも自国防衛のため、我が国日本の国民の生命自由幸福追求権、これを守るのが政府としての最大の責務ですから、日本の国の存立を脅かすようなこと、あるいは日本の国民の生命自由幸福追求権を根底から覆すような明白な危険がなければ、はい、決して武力の行使は行えないという、これまでの日本政府の憲法解釈の範囲内で一体日本の安全保障を守るため、あるいは日本の平和を守るため何ができるのかという、これまでの憲法解釈の範囲内で何ができるのかということを明確化した、それが今回の閣議決定だと思っています。
なるほど。じゃあ言うならば集団的自衛権の中の自国防衛の部分が行使容認となったと。
そうですね、
いうことですか。
そもそも日本国憲法にはどういうことが書いてあるかと言いますと、
はい、
日本国として国際紛争を解決する手段としての武力の行使は行わない、戦争を行わないということが書いてあります、
はい、
で第2条として、それを目的としたあらゆる戦力、陸海空の戦力を保持しない、そういうことが書いてあるんですね、
はい、
で自衛権ということは憲法上どこにも出てこないんです。でこの憲法第9条だけ読みますと、日本はあらゆる戦争をしない、そのためにあらゆる兵力を持たない、そうとしか読めないんですが、
はい、
そうするともし万が一、こんなことあってはならないんですけれども、日本がどっかの国から攻めてこられた時、その攻めてこられたことに対する自衛の戦争もしないのか、あるいはどっかから攻めてこられた時に自衛できるだけの必要最小限の兵力も持たないのか、憲法というのはやっぱり全体で見る必要がありまして、憲法の全文には国民の平和的生存権というのが書いてあります。平和の中で暮らす権利ということがきちっと明記されておりますし、憲法第13条には幸福追求権、国民の生命自由そして幸福を追求する権利ということが明確に規定されていて、政府はそれを守るために最大限努力する責務を有するということが書かれているんですね、
はい、
でこうした憲法の全文やあるいは13条と合わせて読むと、確かに憲法第9条には戦争はしない、あるいは兵力は持たないと書いてあるけれども、はい、どこかの国から攻めてこられて日本の国の存立が脅かされそうになっている、あるいは日本の国民の命、あるいは日本国民が幸福になろうという権利、これも根底から覆されるような危険が差し迫っている時に、それを放置して国民の命を犠牲にするような、あるいは日本の国の存立を犠牲にするような、そういうことまで憲法は規定しているわけではないと。だからこそこれまで政府の解釈として日本国憲法は9条だけ読むと確かに戦争は一切しない、兵力を持たないと書いてあるけれども、国の存立を脅かすような、あるいは国民の生命自由幸福追求権を根底から覆されるような場合だけに限っては武力を行使することができる、 自衛の措置を取ることができる。でそのために必要な最小限度の兵力であります、自衛隊を持つことは憲法上許されるというふうにこれまで政府は一貫して解釈をしてきたんです、
はい、
でこれが、いわゆる個別的自衛権という言い方をこれまでされてきました、
はい、その個別的自衛権だけでは守られない部分があるということなんですか。
日本を取り巻く安全保障環境が大きく変化してきています、
はい、
グローバル化が非常に進んでいる。サイバー攻撃なども対処していかなければいけません。あるいはテロという攻撃は世界のどこで起きてもおかしくない状況にあります。で、世界のどこで起きてもおかしくないそうした様々な事象が日本の存立を脅かすような場合、あるいは日本の国民の生命、自由、幸福の追求権を根底から覆されるような場合というのがこうしたグローバル化した社会の中にあってあり得るのではないかということを今回研究をしようということになったんですね、
うん、個別的自衛権で賄いきれへんところをこの集団的自衛権の自国防衛の部分でやっていくと。
でほとんどですね、
はい、
今回先ほど言いました通り閣議決定で整理したのは私たち公明党はね個別的自衛権の範囲で対処できることがほとんどだと思っています、
はい、
ただどこが攻撃されるか、要するに日本の国が攻撃されていなくても他の国が攻撃されてもしかしたら日本の国民の生命、財産、あるいは自由、あるいは幸福追求権が根底から覆されるような場合があるかもしれない、
はい、
例えば安倍総理が例示として出されました朝鮮半島で有事があったといたします。その時に朝鮮半島の日本人を含め外国人が避難をしなければいけない、その避難を米艦船が支援をしてアメリカの艦船に日本人が乗って避難をしている、その時にどっかの国が攻撃された時っていうのは日本に対する直接の攻撃ではないんですよね、
はい、
アメリカの艦船に対する攻撃ですから。
そうですね、
その時にでもアメリカの艦船に対する攻撃ですけれども中には日本人が乗っていて日本人の生命が脅かされるという場合もあります。また日本の防衛というのは日本の自衛隊だけでやっているわけではありません。日本には沖縄をはじめ多くの駐留米軍がいて共同対処行動をとってでアメリカが日米安全保障条約に基づいて日本の安全保障を守るために行動しています。アメリカからするとアメリカが攻撃されていなくても日本が攻撃されればアメリカは集団的自衛権を行使して日本を守らなければならない、
はい、
そういうことになっている中でその日本の周辺近海で活動しているアメリカの艦船が攻撃されるというのは、それは日本を防衛するため日本を守るために活動しているアメリカの艦船が攻撃されるということになりますから、それは日本の国土あるいは日本の存立、日本の国民の生命、自由、幸福追求権を根底から覆すようなそういった明白な危険に直結する場合もあるんじゃないかということで、今回そのどこの国が攻撃されるということで判断するんではなくて、果たして日本の国の存立が脅かされるのかどうか、あるいは日本国民の生命、自由、幸福追求権が根底から覆されるのかどうか、そこを判断基準にしようというふうに整理をし直したというふうにご理解をいただいたらいいと思うんです。
例えばその艦船に日本人は乗っていないとしますと防衛にはいかないということですか。
ここの判断基準をどうするかというのを今回明確にしたんですね、
はい、
一体どういう時なら日本が、自衛隊が自衛の措置を取ることができるのか、この判断基準を今回明確にしたんです、
はい、
これまでだと例えば日本の近海で米艦船が活動していて、その米艦船が攻撃された時、日本人が乗っていないような時に攻撃された時、果たして日本の自衛隊が行動するのかどうかっていうのは曖昧だったんですね、
はい、
どういう時に行動するかどうかっていうのは、それは日本の国に対する攻撃と認められれば行動しますよという言い方だったんです。
その時判断する人によって変わってきたわけですね、
で今回は憲法上許容される自衛の措置っていうのはどういう時かというのを明確にして、
はい、
米艦船であったとしてもそれに対する攻撃がそれによって日本の国の存立を脅かすかどうか、それから日本の国民の生命、自由、幸福追求権を根底から覆すようなそういう事態に明白に値するかどうか、そのことを見極めて行動できるかどうかを判断しようと。だから日本の近海で米艦が行動していて攻撃されていたとしても、それが日本の安全保障と直結しないような場合というのは自衛隊は一切行動できないという、これまでの日本政府の憲法解釈、その日本の憲法上許容されてきた自衛の措置というものの限界を明らかにしたというふうに言っていいと思うんですよね、
はい。